皆さんこんばんは。のぎらひ歴史の時間です。ぎのさん、昨日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
忘年会朝の3時までやってましたね。まあ二次会でカラオケ行ったんがそもそもの夜中の3時までかかった原因なんですけどね。ぎのさん、カラオケ何歌ったんですか？
お邪魔女ドレミの歌と爆竹の歌と山本リンダと RC サクセッションとナウシカかな。
ぎのさんって音痴ですもんね。
そう、音痴だからね、割と絶叫系がいいのよね。叫ぶやつはもう歌の音程とかどうでもいいからね。
そうですね。忘年会自体はどうでしたか？
ちょっと
のぎらひさん、全然番組の内容と関係ないじゃないですか。そもそもこれ収録2回目ですよね。最初に昨日の土曜日のお昼に収録したんで、その時は忘年会にこれから行くんで急がないと編集間に合わないっていう話してましたよね。
そうですね。
で結局編集が間に合わなかって編集途中でやめて忘年会に行って、そして今日日曜日に10時頃になってやっと起き上がって、そしてこれはちょっと今からアップするんでは忘年会とっくに終わってるからということで収録し直しですよね。
そうですね。
では今日は誰をやるんですか？
今日はね、吉田松陰松下村塾の塾生の四天王と言われた人の中の一人です。さて誰でしょう？
誰でしょうと言われても、いやでも4人ですよね。で有名なのは高杉晋作、草加玄瑞、吉田としまろも池田屋事件でまあまあ有名だから分かった。入江久一。
ブブ
ー、吉田としまろです。
ほほ
ー、吉田としまろって何かしたんですか？
別に
何もされてないんですか？
頭は良かったんでしょ？
うん、明治の元勲に品川弥次郎っていう人がいるんだけど、この人は吉田としまろがもし生きていたら総理大臣になってただろうねっていう談話を残してるんだけどね。それぐらい人望も厚くて頭が良かったらしいよ。
でも池田屋の事件でお亡くなりになられたんですよね。
そう、新選組を有名にしたあれね。元治元年6月5日、まあ今で言うと1864年7月8日京都三条木屋町の旅館池田屋に潜伏していた長州藩、土佐藩などの尊王攘夷志士をかの有名な新選組が襲撃したっていうやつね。
ほほ
う、吉田としまろさんはそれに参加されててお亡くなりになられたんですよね。
そうだね。
で今回は何かネタはあるんですか？
あるのよあるのよ。まあ毎回毎回のぎらひ歴史はちょっとずれてるところがミソなんだけどね。
吉田としまろの話はそこそこにほったらかしといて話を進めようと思うんだけど、まあとりあえず吉田としまろさんは1841年3月16日にお生まれになって、1860年7月8日にお亡くなりになっております。つまりお亡くなりになった日っていうのは新選組がやってきた池田屋の事件ですね。
はい。
坂本龍馬が襲撃された、
それは寺田屋。
じゃあ薩摩藩がどうしよう、
それも寺田屋。
え、違うんですか？
池田屋。
あ、池田屋と寺田屋は違うんですか。
はは。
で吉田としまろさんはまあ松下村塾四天王の一人だったんだけど、まあ池田屋で死んだわけね。池田屋の襲撃事件で優秀な人材がお亡くなりになられたんで、明治維新が1年遅れたって言われてるんで。
ほんまか？
と言いますと、なんか誰が言い出したか知らないけどさ、歴史を読んでたら池田屋で優秀な人たちがいっぱい亡くなったんで明治維新が1年遅れたっていう、それぐらいなんかもたもたしたって言うけど、本当にそう思う？
そうですね、確かに襲撃が原因ってことはもしなかった
たら、でそもそもその吉田としまろさんたちは池田に集まって何をしてたんですか？これがね、恐るべき計画を立ててたらしいのよ。と言いますと、御所に火を放ち、その混乱に乗じて中川の宮親王っていう人がおって、それを幽閉し、一橋を忍ぶ、つまりこれ15代将軍ね、まだこの時将軍じゃないんだけど、と京都守護職の松平容保、この二人を殺して孝明天皇を長州へ連れていくっていう、それまたすごいこと考えてましたね。じゃあ池田への襲撃がなかったらこれが成功してたってことですか？これが成功すれば、すなわちそれが維新だそうなのよ。でもね、仮に天皇を連れ去ることができたとしよう、天皇を連れ去ったところで明治維新って起こる？幕府だって生きてるんだし、幕府が倒れないと維新にはならないわけよ。ただ単にもしその天皇が移ったことによりそこが御所となるんだったら、単にそれは遷都、都が移る遷都、それだけ。
そうですね。
それに天皇に政治権は今この時点ではないわけよ。政治の権力は江戸にあり、江戸幕府徳川家が握ってるわけだから、政治の権力も何にもない人がただ長州に行ったぐらいでは明治維新にならないのよ。それにね、この時は薩長同盟も成立しないわけだから、薩摩は長州の敵っていうか会津と組んでるっていうか、そんなところだからね、たかだか長州と土佐の過激な藩士が、長州は過激藩士多かったかもしれないけど、土佐はもともと徳川御子の藩だから徳川側についてる人も多いわけよ。そしたら土佐は意見真っ二つよね。この時点では真っ二つの一部の人間と長州の過激志士たちが日本をひっくり返すことってできる？やっぱりひっくり返す以上はね、すごくすごくすごくすごく大きな力が働くんだよ。実際倒幕においてはね、徳川雄藩と言われた、徳川御子と言われた土佐藩までも倒幕の側について、薩摩もついて、で肥前とかの藩もいたりして、いろんな藩がくっついて東に乗り込んでいったのよ。それにね、一橋を忍ぶと片森殺してもダメよ、将軍殺してないんだから。またね、将軍殺してね、江戸城乗っ取ったぞって言うんやったらまだ話わかるよ。いや、これでね、明治維新は無理で、もちろんこれがね、明治維新の足がかりになるって言うんやったら、この先は予想つかんわ。歴史にもしはないんだから。
そうですね、もしはないから、これが実際に成功したとして、その後あの倒幕の旗揚げを起こしてっていうことにつながったとは思うんですけど、でも実際天皇を連れ出すなんかってちょっと無理ですよね。
でしょ、普通に考えて。そうよね、誰が言い出したんだろうね、1年遅れたなんて。それにね、まあこれ出したらしゃあないんだけど、そもそもそれ目的で集まってたかどうかも疑わしいんだよ。
そうなんですか？
また諸説あるんでしょう、きっと。
そうなのよ、そうなのよ。まあそもそも、このことの発端の前に古高俊太郎っていう人がいて、その人が新選組に捕まって、ほんで、おらお前何考えとんぞボケ、こら吐けやこらとかいうことになって、どうやら過激志士たちが集まっとったんじゃいうのを聞いて、池田事件が起こるわけなんだけどね。古高俊太郎なる人物が新選組に捕まったけん、助けるためにどうすりゃええもんじゃろうな、という会合だったんではないかという説もある。それはまた古高俊太郎救出作戦となると趣全然違いますよね。
そうなのよ、そうなのよ。でこの古高俊太郎救出作戦の会合っていうのは、あの桂小五郎ね、この人の日記に書いてあるわけ。
じゃあ、天皇を拉致するっていうとんでもない作戦はどっから出たんですか？
まあ幕府側の記録にある らしいから、うん、新選組の下調べとか古高俊太郎を拷問した時に話が出たか。まあでも古高俊太郎を救出するにわざわざなんか大人数が集まるかっていう問題もあるよね。ついでなんか違うことも話そうやいうのもあったんやないかと思う。よくわからんけどね。結局この池田屋の事件で吉田利丸さん以外にどんな方がお亡くなりになられたんですか？坂本龍馬の知り合いの北添吉馬、この人は坂本龍馬の命を受けて北海道開拓のために北海道にまで行った人なんよ。なんと北海道まで行ったんですか？そうなのよ。北海道まで行っておきながら池田屋の事件で死んでしまうっていう、北海道開拓の意思があるんだったら池田屋なんかには集まらんかったかもしれんよね。龍馬に言われてしぶしぶ行ったんかもしれんね。しぶしぶでも北海道までは行かんか。他にはどんな方が？望月亀綿ね。亀綿、変な名前ですね。これも坂本龍馬の知り合いでね、あの坂本龍馬と一緒に神戸で海軍塾っていうか船の動かし方とかを勉強してたのよ。でもまあこれが原因で幕府から勝海舟も目つけられるんよね。結構この事件ってあちこちに余波が広がるんですね。まあそうやね、それなりの名のある志士たちが死んでるからね。まあ、30人ぐらいかな、お亡くなりになられてるから。まあそりゃね、30人が全員だけでことを起こそうとするわけなくて、それぞれの下には下々もいっぱいおったやろうから、言うたってちょっとな、天皇拉致は無理じゃろう。そうですか。確かに天皇拉致ができるんだったらもっとすごいことがさっさと起こってますよね。そうだね。それでは皆さん、さようなら。さようなら。